浦下君さ、
はい、
できるだけ立体的にでも簡単に家のイラストを描いてみてもらえませんか、
う
ん、
お家のイラスト、
はい、ちょっと今紙渡します、
ね、オッケーっす。家のイラストか、
うん、
描いていくね。
はい、ご苦労様です。描けましたか。
はい、描きました。
ちょっと見せてください。
いかがでしょうか。
あれすごいな、なんだこれ
ね。ちょっと凝ってみたんですけど、
ね、凝ってみましたね、うん、これさては動物のこれね、後でスキャンしてね、編集の方に送っときますけど。
そうですね。しかもちゃんと埴輪くんが家の前にいた時代のイメージとしては、僕はゲームキューブの動物の森を。
そうだね、ゲームキューブの動物の森やってた。
やってた。
あ、マジで ?DS 世代じゃないの。
いや、ゲームキューブから僕はやってましたね。
あ、ほんと、
はい、
ゲームキューブ時代のさ、動物の森ってさ、うん、なんか別なプレイヤーと繋がってとかってできたの。
うわ、ね、あ、でも同時にやってたのかな。なんかゲームボーイアドバンスと連動できたことは覚えてる
んだ。ゲームボーイアドバンスと連動できたんだ。
確か、
うん、あの時代からそんな
あったあった。
へえ、マルチデバイスのことができたんだね。
うん、
Bluetooth 違うよね、有線だよね。
違う、それは有線だけど。
有線だよね。へえ、うん、あ、そうなんだ。
そう、僕は多分一番やったのゲームキューブかもしれないから。
本当に、
うん、
あ、そうなのね。いや、なんかさ、あれ今思うと、この埴輪があんだけ頻繁に出土するってことはさ、
うん、
動物の森のあの土地って多分古墳だよね。
あ、怖あ、そういうことか。
多分古墳だよね。
そうだね。
あんな出てこないから、
ね、古墳で出土するわけだもんね。
そう、埴輪はね。
そうか。
あれだって人身釘の名残ですから。そう、じゃなくて。
あ、動いちゃって
じゃなくてね。
はい。
今、浦下くんが書いてくれました、このお家、
うん、
まあ、特徴としては、うん、長辺と短辺がありますね。お家の壁に。
あー、うん、なるほど。
まあ、大体ちょっと奥行きの方が長い感じ、
うんうんうん、
まあ、そうやって意識して描いたかどうか分かりませんが、
それはちょっと僕 の、 あの絵の能力もあるかもしれないけど、
ね、うん、ま
あ、
この絵から見ると、うん、奥行き、奥に行けば行くほど天井が高くなって
くれるんですけどそんなつもりで描いてないやめてくれ
平行じゃないんで、
やる、そうそうだ、ね、
壁のね、下の
瞬間、
ね、うん、この後ね、俺が結構驚いたのはこの屋根の形状ね、
うん、
このメロンパンの上みたいなやつねこれさ、なんか大体さ、屋根の上のさ、この屋根がつながってる線を描かない。
どこ
繋がってる線って、ここの上の線。
あー、そうか、
屋根のこの端っこの部分、まあこれ後で説明するんですけど、妻って言うんですけど、妻、
うんうんうん、
とか軒とかっていう部分、
うん、
あとは平行にさ、線がを引いてさ、ここにつながってますよってさ、書く部分がさ、これ多分丸っきりずれてる
んだよ、ね、単純に俺絵のダメだし
失礼しました、失礼しました、はい、ありがとうございます、はい、これこのお家の形状のことを、うん、切妻妻入りって言うんですよ。
切妻妻入り、
はい、
ほう、
切妻っていうのは、うん、なん、まあ、後で説明します、
はい、後で
まあ、これが切妻妻入りという伝統的な日本の家屋の作りなんです
よ
ね。
ああ、そうなんだ、うん、
で僕らの家のイメージそのものであるわけじゃないですか、うんうんうんうん、で動物の森でこういった形状のお家が、取り入れられるのもやっぱり日本人にとってお家ってこういう形だよね、
うん、
っていうイメージ、
ザハウ、日本人にとってって言っちゃうとあれだけど、ハウスみたい
な、ね、
ザハウスみたいなイメージだから、
イメージだから多分採用されてるんだと思うんですけど、うんうんうんうん、でこんな立派な、まあ、建築物なわけなんですけど、うん、人間以外にこういった建築物に住むのが許されている存在がいるんですよね。
人間以外に、
うん、
おー、
それ何ですか。
ちゃんとこうしっかりした社を建てるっていう意味では神様とかそういう存在に当たるのかなと思ったり、
うん、と思うんだけど、
うん、
それとは別に割と身近にいるやつ。
あ、ワンちゃん、猫ちゃん。
そうです、ワンちゃんですね。
あ、はいはいはい、
犬、
犬、
はい、犬小屋ってさ、うん、こういうさ、さっき言ったような切妻妻入り、切妻妻入り、
確かに
っていう屋根と壁の作りしてるイメージだよね。
白のお家こんなんだもんね。
だよ、あ、白、
うん、あれ白じゃなかったっけ、
あれ、あれか、クレヨンしんちゃんね、うんうんうん、そう、こんなだよね、
こんなだよね、
そうそうそう。ところでなんで犬小屋って人の家と同じ作りしてるんですか。
おー、なんで、確かに犬にとってそれが最適かっていうと別にそうじゃないのか。
そうだよね、別に犬小屋にわざわざさ、
うん、
この奥行きが広くて、
うん、
そのちょっと狭い面の部分を入り口にして、うん、でかつ屋根をさ2つ綺麗に、
そうだな、ね、
斜めに切り落とすっていうようなさ作りにする必要ないわけじゃないですか。
そのくせ犬の半身前に出ちゃってるしね。
そう、
なんか全部収まってないっていうかね。
それで日本の伝統家屋と同じ作りしてるわけなんですけど、
うんうんうん、
なんでこういう形状になったんでしょう。
なんでなんだろうか。
そう、今回はね、
うん、
この犬小屋の発祥がどこにあるのかっていうような話を していく、日本の犬小屋がね、
はい、
どういうところが始まってるかって話をしていくんですが、うんうん、このルーツ辿っていくと浦下くんにとって今でも馴染み深いあの地域の名前が出てくるんですよ。
はい、なんだろう。
はい、今回は人という生き物の隣人であり、うん、無二の友人として有史以前から生活を共にしてきた犬という生き物、
うんうん、
その中でもことさら彼らの住まいとして人が与えた犬小屋というものに着目して喋っていこうと思います。
なるほど。
衣食住という言葉が人の生活の最低限の構成要素として表されるように、
うんうん、
まあ、建築という分野も民族学では対象になってきます。
はいはいはい。
一般的に有名な民族建築、まあ、日本の民族建築としては、うん、上空から見ると L 字になっている曲がり屋っていうものがあります。
ああ、はい、なるほどね。 L 字、
そう、 L 字になっている。これで東北に多いですよね。
あ、そうなんだ、
うん、あと別に入りもやっていう建築様式あったりするんですけど、うん、この入りもやっていうのをね説明するにはね、さっき出てきた切り妻入りの説明をしないことには難しいっていうのがちょっと面倒くさいんですよね。で、なのでとりあえず、こっちのさっきの話の方に持っていきます、うん、でさっき紹介した曲がり屋っていうのが上空から見ると L 字になってたわけなんですけど、うん、浦下くんの描いてくれたお家、
うん、
これ上空から見たら長方形ですよね。
そうです ね、まあ、本当にもしかしたら正方形かもしれないぐらいの
ぐらいの長方形、うんうんうん、短辺と長辺が一応ある、うん、こういうお家の形状のことを、直接の直、ま、
うん、
っすぐのっていう字ですねに、屋台の屋で書いてすごやって読みます。
すご屋、
直屋ですごやって読みます、うんうんうん、でかつこのお家の形状の場合は切り妻つま入りって呼ばれるもので、
うん、
その切り妻って屋根のことを、屋根の特徴のことを指してるんですよね。
はいはい。
切り妻という屋根の特徴は家の中心線、あなたが引かなかった家の中心線から山形になるように二方向へと屋根が落ちているデザインのことなんですよ。で、妻っていうのは長方形の、すご屋の、短辺側の面のこと、ここですね、
うん、
この、90度の角度がついている部分、合わさった結果90度の角度がついている部分を妻と呼びます。
はいはい。
この妻の方から家に入る形状になっているお家のことを妻入りって言います。
あー、なるほど。そうか、まあ、そうじゃないのもある。
そうなんだよ、あるんですよ、うんうんうんうん、別にあって、あれ何入りっつったかな、やべ、ど忘れした。別にね、あるんですよね。うん、
確かに。
そうそうそう。
で、妻入りですね、これは。
妻入りです。妻から言ってますよね、うん、はい。で、不思議なことに日本におけるいわゆる犬小屋のイメージもさっき説明したように、うん、このすご屋であり切り妻屋根であり、
うん、
妻入りという形状が導入されているわけなんだよね。
犬小屋が妻入りじゃなかったらもう違和感しかないもんね。
そうだよね、うん、なんでだろうっていう話なんですよ、
うん、
いつからそうなってるんだって話、
うんうんうん、
かつ日本の伝統建築と同じって話ね。だからこれ辿ってみると意外と深いところまで探れるんじゃないかっていうね、話なわけなんです。で、犬小屋について最初に記述されている日本史の史上重要な資料としては何があるか想像つきますか、
うん、万葉集とかいかが。
万葉集ないね。
ないか、
うん、
あ、歌に載せてくれる人がいるかなと思ったけど。
ああ、そうだね。切り妻の
なんだ切り妻の
ダメだ。
ないでもない。
俺たちラップ苦手なタイプ。
できないから。
うん、
そしたら
生き物関係のことってさ、
うん、
多分日本史勉強しててもそんなに出てこないんだけど、
うんうん、出てこない。
なんかやたら生き物のことについて、うん、政権が干渉してきた事例っていうのがあったの覚えてないですか？
ってなっちゃうと、うん、もう結構後だね。
後だね。
うん。綱吉さんの時代。
はいはいはいはい。
生類憐みの霊の時代だね。
生類憐みの霊、
うん、
ね、徳川幕府第5代将軍
徳川綱吉。お犬様のやつですよね。
そうです。お犬様、犬公方によって発された法令、生類憐みの霊というのがありました。
うん、
実は初出はあそこなんですね。ただ犬小屋かって言われるとちょっと微妙なんですね。うん、で、まず生類憐みの霊についてちょっとだけ確認しておきましょう。はい。生類憐みの霊は、まあ、さっきも説明した通り1685年に発布されたものですが、うんうんうん、1709年までに何度も何度も発せられている法令なんですよ。
あ、そうか、あのタイミングで一発じゃなくて、
そう、
その後も
いっぱい出てる、
来てるんだね。
その数計135回。
出したね。
出したよね、うん、すごいよね。
そんなリマインド嫌だもんね。
いらないよね。
嫌、うん、だもんね、そういう友達ね。
あと、うん、で内容について触れるんだけど、うん、内容も大概でした。、はい、でこの法令が発せられた経緯としては綱吉が自分の嫡男、うん、徳松 定人物をですね、うん、まあ、5歳で亡くして、まあ、子供が生まれてきますようにっていう旨の祈祷をたくさんしたんだけど効果はなかったと、
うんうんうん、
でその理由としてあのお坊さんに言われるわけですね。それは綱吉様前世の報いでございますと。
あら、
まあ、当時はね因果っていう、ね、考え方、
はいはい、
親の因果が子に報いだとか、うん、前世の因縁だとかっていうのが、まあ、何かとうまくいかないことの理由に使われたりしましたけども、うんうんうん、まあ、この時もそうだったわけです。で生類を憐れむことが肝心で特に犬年生まれの綱吉様あなたは特に、うん、特に犬を憐れむように
っていうこと
ですよね。っていうふうに劉光というね、僧侶これがちょうど綱吉のお母さんに相当可愛がられていた僧侶みたいなんですけど、
そういう関係なんだ。
そうなんですよ。が綱吉に進言したっていうのが始まりだと言われています、
うんうん、
が劉光が祈祷僧要はお祈りを依頼されてそれをこなすことで、食べている僧侶になったのが1688年のことらしいんですよ、うん、
あれ
ね、うん、時代からずれてますよ ね、
そうだね。
だから時期的に合わないらしくて、うん、まあ、これらの動機には検討が現在続けられているらしいです。あ、
本当は違うんじゃないのっていう段階なの ね、 今ね。
そうなんですよ。でざっと調べても5種類はある。
あ、そう。
どうして生類憐れみの霊が始まったのかっていうのにはいろいろ説があって、うんうんうん、まあ、一つにはその当時歌舞伎者と言われていた人たちが犬を殺して食べて犬肉でこうなんか酒盛りみたいなことをするね、要は風紀が乱れていたから、
うんうんうんうん、
それの粛清から始まったんじゃないかっていう話とか、鉄砲を数多く持っている人がまだ戦乱の世からそんなに時間経ってなくて、
ほうほうほう、
結構いたもんだから、うん、鉄砲の所持規制の一環としてその明確に鉄砲を規制するわけじゃない、
うんうんうん、
動物を取っちゃダメだよ、動物をいじめちゃダメだよって文脈から鉄砲を使わせないようにする。
そうだ、だから直接的にその秀吉の刀狩りみたいにやっちゃうとちょっと露骨だから、
反感あるからね。
まずはねいらないよねっていう状況にね、そうそうそうそう、持っていくと
必要ないからね、
うん、
もら返してもらっちゃっていいよね、うん、みたいなことにするっていうので始めたんじゃないかっていう説とか、
はいはいはい、
まあ、結構いろいろあるわけなんですけど、まあ、まだまだいろいろ考察が重ねられているらしいですね、
うん、
で生類憐れみの霊ってなんとなく僕ら犬のイメージなんですけど、
まあ ねそのさっきのお犬様のイメージだから ね、
まあ確かに圧倒的に犬がについての記述が多いんですが、うんうんうん、結構幅が広いんですよね。
へえ。
哺乳類だったら鹿、
うん、
カモシカ、
うん、
羊、果てはネズミ、クマについても言及があったりします。
そうなんだ、うん、その時代の人たちってその辺のお肉って食べてない？
ね、どうだったんだろうね、
まあ、肉食文化って
多分食べてたと思う、ね、
あ、食べてはいたのかな、
うん、
か
食べてたのもあってこれを機に禁止したりみたいな流れもあった。ちょっとね肉食に関してはね、
うん、
ちょっと俺も一時期調べたことがあったんだけど、うんうんうん、込み入りすぎてて諦めたことがあるんだよねただ鉄砲撃ちって呼ばれる人たちが、うん、この時代いろんな地域にいて、それで鉄砲を撃ってで生き物を殺めてその肉を食べてたらしいってことは残ってるから、
うんうんうん、
まあ、そこまでこれから大変なようになってきて食料自給率というか食料がまあ結構人の周りに、ね、溢れるようになってくると、うん、宗教的な文脈から禁止されるようになったイメージはあるんだけど、
うん、
まあ、なんだったらその食肉禁止というか抑制されるのはこのぐらいが最初なんじゃないかな、なんかそんなイメージありますけどね。
なるほどね。まあそうか、タイトル通り生類、
ね、そうですね、生類なんだ、うん、そうそうそう、生類なんですよ。だから他にも鳥、
はいはいはい、
魚類、あと貝類
結構いったな。
そうで、果てはね人間についても言及があるらしいです。
ああ、そこに含まれてんのね。
そうそうそうそうそう。まあね、結構要は生き倒れた人をちゃんと助けてあげましょうとか、
うんうんうん、うん、
介護とか支援が必要な人にはちゃんと支援をしてあげましょうみたいな、まあ、人道的支援についても言及があるっていうのが実は生類憐れみの霊の内幕なんですよね。
そうなんだ。基本的人権みたいな感じだね、う
ん、あ、そんな感じです、そんな感じです。でまあさらにまあ内容詰めていきますと、うん、動物にまあ大体みだりに危害を加えるなみたいなこととか、うんうんうん、まあ、実害がありそうでもできるだけ遠ざけるようにしてあげなさいっていう言いつけとか、
はいはい、
そういうのがある。一方で実際にこういうことをしちゃって、うん、こういう刑罰に処されたやつがいるぞ、うんうんうんうん、みたいな事例も時々法令の一環として出されたみたいですよ。見せしめとしてね。
そうだね、うん、こうなりますよっていう。
そうそうそう。でまた人間の生活に関わる刑事上の概念である、まあ、特に当時の人たちにとっては結構重要だった汚れ、
うんうん、
っていう観念についても、牛が亡くなった場合牛の汚れは飼い主には引き継がれませんって言ったりとか、
ほうほうほう、
それ宗教の仕事じゃねって思うことも、
そうなんだね、
そう、国側が指定してくるんですよ。
そうか。だから、ね、今政教分離ってなんか当たり前だけど、
う
ん、その考え方みたいなところまでしっかり書かれるんだね、
うん、だから牛とか死んじゃったらさ、要はさ物意味とかね、 だからそれに過去つけて物意味をしていた時代とかあったんだと思うんですよ、うんうんうん、要は汚れがあるからしばらくはちょっと社会生活社会活動みたいなものを慎みますと、
うんうん、
ね、汚れを持ってる状態なんで外に出ないようにしますね、謹慎をするわけなんだけど、そうするとさ社会生活がちょっと停滞するわけじゃないですか、うん、それを上からしたらあんまり嬉しくないわけですよね、自粛状態なわけですから。
そうだ ね,
ね、だから、そういうのはあの牛は関係ないですと、
うんうんうんうん、
牛とあなたは別に謹慎者じゃないからみたいなことを、割とはっきり、国から提示していくっていうのが見られたようです、この書類憐れみのデータね。で、まあ、やっぱり犬についての記述が多いと、
うん
ね、犬に対してよくしてあげなさいってお触れが、まあ、たくさんあります、うん、当時犬小屋って呼ばれる施設が実は町ごとにあったそうなんですよ。
う
ん、ただここで言う犬小屋っていうのは何ていうんですか、僕らの想像してる小屋っていうよりは施設としての犬小屋、
うん、そうだ町ごとって言ってたもんね、
うん、そうそうそう、うん、そんな感じなんですよ、まあ、コンビニエンスストアぐらいの枠ですそうそう、
最寄りの犬小屋みたいな、
そうそうそうそうそうそうです、そうです、うん、駅とかと一緒でもいいぐらい、で町民とか役人が犬の世話させられていたらしくて、1699年の書類憐れみの霊における記述を見ると、あの中野犬小屋というね最初の犬小屋があるんですけど、
うん、
この犬小屋餌買い部屋っていうのが別にあるんだけどね、要は複合してある施設があって、うん、その施設合わせて290頭、そうね、頭数はこれ犬の数じゃなくて、
うん、
胸の数ね、建物の数、
あーそっち
そう、犬小屋餌買い部屋等等等で全部に290頭の建物からなる施設が、うん、中野犬小屋です
でか
でかいんですよ、
すごいね、
7250坪でかい、
東京ドーム何個分みたいな
話、わかんない、東京ドームって一つ何坪なんだろうね、調べてみようか、俺でも東京ドームのサイズ感わかんないんだよね、
俺もわかんない、その例えでしか聞いたことないから、
う
ん、
そう、
東京ドームの広さって、
あでもね東京ドーム 14,217 だった、さすがにね、でサッカーコート1面が 2160坪、
うん、じゃサッカーコート、サッカーコート 3.5 ぐらい、
そうだね、3個分ぐらい3.5 個分ぐらい、結構だよ、
結構です、
結構広い土地使ったよ ね,
結構ですね、
そこにワンちゃんがわらわらおったと、
うん、
で役人だの町民だのがね、まあ租税の一環として働かされてたわけですよね、
大変だ ね,
ね、で、この子の建物の作りってまあ概ね分かってるんだけど、うん、ただこの作りやっぱり少なくともこの時点で切妻妻入りの景色を撮っていないみたいなんですよ、
うんうんうんうん、
もっと簡素な作りで、まあ、よりその、まあ、とりあえず雨津でしのげればいいんじゃないかみたいな作りだったようですね、まあ、生類憐れみの霊というのは綱吉が逝去なさった後に、うん、まあ、すぐに廃止されて、まあね、まあね、有名な話ですね、犬たちは野に放たれ、まあ、生類憐れみの霊以前の、世界に戻っていくと、
うん、
で完成の犬小屋だったね、その完成の犬小屋、
うん、
施設としての犬小屋は機能を失って、まあ、犬たちはもともとあったような姿に戻っていくわけです、
うんうん、
さてそもそも犬は近代までどういう扱いだったのかと、
はい、
うん、いわゆる我々のイメージするようなペットで認識していると、まあ、ここでピンとこないんですよね、うん、で今では結構当たり前のように思えないかもしれないんですけど、うん、まあ、でも僕らはもうなんとなくイメージできるんですけど、そもそも犬って長らく野外にあった存在だったんですよ、
うんうんうん、そうですよね、
野生動物だったんですよ、で僕らの親世代だと野犬なんかはまだ覚えがあるんじゃないかと思うんですね、
ああそうか、まあさすがにね今はそこまで、う
ん、あんまり見ないけど、うん、
見ないけれども
茨城のねあの川沿いとかに行くとたまにいます
けどそうか、
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
でそもそも犬っていうのは近代まで地域犬って呼ばれるものであることがほとんどだったんですね、個人じゃなくて地域に属していて、まあ、誰かの所有物ではなかったっていう時代がとにかく長かった、犬っていう存在は、うんうん、まあ、それはあの狩猟者とかね、そういうのとはちょっと別ですよ、
うんうんうん、
狩猟者にとっての犬っていう存在はまたちょっと別格な存在なんですけど、ま
あ、仕事のパートナーみたいな
ことも、ね、そうパートナーみたいになるんでね、別なんですけど、まあ、いわゆる都市とか村落においてはあくまで地域の犬なんかいるやつぐらいな認識だったと、うんうんうん、柳田国男もね彼の著作のうちで村の犬というのが、まあ、大体村には4、5匹は常にいたと、
うん、
で一方で犬を飼っている家は一軒もなかった、
ほう、
彼らの食物は不定で、まあ、決まっていなくて寝床も自分の壁だけで決めていたっていうふうに述懐しています。要はその明治時代なんですけどこの、記述、うん、明治時代のことの記述なんで明治時代までは少なくとも飼い犬っていう概念があんまりなかった
そうか
っていうのが言えるわけなんですよね、
うんうん、 そりゃそうだね、野犬に気をつけなさいみたいな考えは残ってるわね。
残ってるわよね、うん、だから私がさ前勤めてた会社で一緒に働いてた父親ぐらいの世代の人なんかは、うん、登下校の時に野犬に追われたって言ってたからね。
ああそうなんだ、うん、その経験あり。
いや本当本当そう。だから 45年前50年前ぐらいだったらまあ全然普通にいたっていうものなわけです。でもこれで聞いてる方の中にも野犬いたな、うん、そういえばなんてね、身に覚えのある人もいると思いますけども、うんうん、とはいえ所有物としての犬も存在していたわけなんですよね、
うん、
こと近現代において犬が所有物である場合、それはよほどのお金持ちか好き者の飼い犬、ね、ちょっと変わった人の飼い犬か武家の趣味の道具だったみたいなんですよ。
ほうほう。
将軍とか大名たちが鷹狩りを行う中で、うん、鷹狩り用の犬を養畜していた、まあ、要は育てていたことが知られています、
うんうんうんうん、
趣味の道具としての犬なら、まあ、大事にされて叱るべきですよね、
うん、
そしてその上で人と犬の住まいは、まあ、分けられていくのが、まあ、叱るべきところ。
ああほうほう。
そういう文脈から犬小屋は生まれたというわけではないんですよ。
ああ違うの。
そうなんですよ。
ああ今そうなのかと思ってた。
違うんですよ。宮内庁所領部図書領に所蔵されている、うん、あの雑司ヶ谷お鷹部屋内、活物上絵図っていうのがあるんですけども、
うん、
これ読み方合ってるか怪しいんだけど全部漢字だからさ
そうだよね。
でここのこの絵図には直径80から100ミリの円が描かれていて、あこれは図面上にね、その中に犬って書いてあるらしいですよ円が書いてあって犬って書いてあるんですよ。
おうおう。
でこの絵画ではあの門扉とか門扉とか、うん、鷹の止まり木とかの工作物っていうのは立体で描かれてるんですよ、
うん、
立面として描かれてるんですよ、
うん、
で池は池って記載されていることから、
うん、
池に縁取りはされてないから、多分池そういうこうなんだ縁取り一応あるものに対してもその何らかの造作を加えていないものに関しては漢字だけで済ませている、うん、
はあはあはあ、
でなんかまともな造形を作っているものに関しては一応立体面で書いてある。それに対して中途半端なの犬は丸書いて犬ですよ、うん、そうってことから考えるに、どうもこの時の犬の飼い方としては、ま、屋根だの壁だのを構築した箱型のものじゃなくて、うん、おそらく囲ってるだけのものだったみたいなね。
はいはいはいはい。
柵だと思うんです多分作りとしてはさ、
うんうんうん、
で下手すると柵すらない可能性があるんですよ。
俺一瞬聞いた時、うん、その棒で線引いたのかなっていう、
ね、ありそうだ
し、それだけかと思った。
俺が思ったのは、うん、あのこれは犬の可動範囲だと思って真ん中に木をボンと刺して犬をつないでおいて、犬はここまでなら出てきますみたいな感じだと思ったんですよ。
うんうんうん、ね。
でまた寛政年間に、表された鷹の飼育法について書かれた書物、うん、やっぱ鷹狩りと関係してくるんだよね。鷹狩りから犬を連れ帰ってきたら台所周りとかその台所周りの近いところの土間にむしろでも敷いてあげて、うん、その上につないでおくのがいいっていう風に進めてるんですよ、
うんうん、
だから要は現代でいう屋内外だったわけなんですね。
ということだね、うん、
まあ、利用目的が明確なこの場合一応大事に飼うことが奨励されているみたいです、
うんうん。
まあ、だから外に適当に放置するか、まあ、屋内のあったかい場所に入れといてやるぐらいな感じが、うん、その当時比較的大事にされている犬のケースなんですよね、
うんうんうん。
まあ、ちなみに犬は鷹狩り用、まあ、狩猟犬でありながら一方で鷹の餌として飼育されていた作品もあるらしくて、
そうなの
そう結構不遇な立場になっていたみたいですね。
鷹食えるか。
うん、鷹食べれるよ全然。
そうか、
うん、いやもう、あ、いや鷹狩りってね鷹を狩るんじゃなくて鷹で狩るの。
ああそういうことか。
鷹匠さんがさよくここに止まらしてさピュッて飛ばすじゃん。あ、要は逃げていく目標物に対して飛ばすっていう遊びなんで鷹狩りって、
うん、
こういう鷹狩りの道具の一つとして、まあ、一応大事にするという文脈ありながらも、うん、まあ、どうも個別に住まいを与えられることはなかったようですね。
まだないね、
うんうん。でまた江戸時代に犬小屋が存在しなかったといえる傍証の一つがあります。それが浮世絵。
お、
江戸時代に花開いた江戸庶民の生活を現在まで鮮やかに残してくれている貴重な資料として浮世絵はあるわけなんだけど、
う
ん、
そうか、
あんだけ浮世絵たくさん点数がありながらどこにも犬小屋が書かれてないらしいんですよ、
う
ん、
そうだよな。いろいろその人だけじゃなくて街並み描いたものもいっぱいある、
ある
中でないと
でしょ、
うん、
で丸山応挙とかさ、うん、彼の描いたワンちゃんって可愛いじゃん、コロコロして
可愛い可愛い。
彼の描いた絵の中にも犬小屋はないんですよ。犬がいても。
あ、そうか、
そうそうそうそう、
ないね。じゃあ ね
ないわけ。まあこのことから江戸期についても犬小屋は存在しなかったってことが概ね了解されてるんですよ、
うんうんうん。
日本の伝統建築をかたどった犬小屋が現在まで利用されているのに、
うん、
なぜ日本のいわゆる伝統文化の原型が形作られたといわれる江戸時代に切り妻、妻入りの構造を取る犬小屋が存在しなかったのか、 謎が深まるばかりなんですね。
そうだね。
ではどこから伝統的日本家屋の形状を有した犬専門の家、建物はやってきたのか。
お、
これ結論から言うと海外、それも西洋である可能性が高いですね。
なるほどなるほど。確かにね、あのいわゆるその例えばアメリカとかの広いお家の庭の一角にあるようなイメージもあるんだよね。
うん、はい。で横浜、ここで横浜が出てきます。あなた馴染み深い地域ですね。
私の地元です、
はいはい、横浜の外人街を描いた絵画にそれを伺い知るような描写があるんですよ。
はいはいはいはい。
1859年、何の年ですか？
横浜が開港した
年です。横浜開港の年ですね。、はい、この年から3年後1962年に横浜に住んだオランダ人の邸宅を絵に残している作品、お開港横浜大絵図、外国人住宅図というものがあるんですが、
多分見たことあるかもしれないね。
本当？
分かんないけど。名前はちょっとあれだけどね。
ここにおいて初めて切妻妻入りの形状で観音開きの扉を有しているらしい、明確にカタカナで犬の小屋として書かれた絵画が出てきたんですよ。
なるほどなるほど、うん、これちゃんと扉もついてんだ。
そうなんですよ、これ犬の小屋って書いてます。
本当だ、カタカナで犬の小屋。
犬の小屋って書いてます、うん、で他にもね、横浜開港見聞誌っていうものがあって、はい、同じ作者が書いたんですけど、うん、ここで本町一丁目浜吉屋っていう、浜吉屋だか浜吉屋っていう鰹節乾物屋さんにいた犬についての記述があって、でここでわざわざ文中で文字と文字の間に文字と同じサイズで犬小屋のイラストを書き込んでるんですよ。
メールの絵文字みたいなことですか？
そういうこと、そういうこと、絵文字、そう、絵文字です。ここでは正面から見た犬小屋の様子がすんごい少ない線で描かれてるんだけど、やっぱり切妻妻入りの形式かつ観音開きに見えてくるんですね。
はあ、
面白いですね。
しっかり絵文字だ。
そう、こんな感じで絵文字がね挿入されてるわけなんですよ。でこの本にはまた同書にはもっと明確に犬が切妻妻入りの様式を取った小屋に入っている様子を描いている例もあるんです。これです。
おお、
ワンちゃんいるっしょ。
しっかりだ。
犬小屋じゃん、
うん、
ね。
ちゃんと高さがあるね。
そうなんですよ、うん、高さもある、奥行きも感じるし、犬もいる、
うんうんうん、
ね、丁寧ですよ、ね、
ちゃんと入ってるわ。
同じ書物の中で何度も何度も、まあ、天津は文中にね絵文字として彫り込むまでに、うん、記録していることを考えるとかなり目新しいものであったんだろうっていう著者の心理が想像されますよね。
なるほどな、そうか、取り入れたかったんだな。
そう、どうしても書きたかった。いや、犬の小屋作るらしいぜっていうのを書いてるわけなんですよ。そして何よりも事実として明らかに日本に西洋文化流入してくる段になって、うん、切妻妻入りの犬小屋が散見されるようになってきたのが分かるんですよ、
うんうんうんうん、
つまり僕らのステレオタイプな犬小屋って切妻妻入りというような伝統的な建築様式に見せかけて、うん、単純かつ意外にも西洋の犬小屋の受け売りだったんですね、
う
ん、
はあ、そうか、たまたま一緒、
たまたま一緒だったんですよ。そう、この形状の犬小屋の図像はほぼ同時期の1864年、うん、アメリカの風刺画においても確認されているんですよ、うんうんうん、でまあ日本のに先にじゃあ犬小屋が実はこの明治時代西洋が入ってきたタイミングで生まれて、うん、それをアメリカが逆輸入したんだみたいな、輸入したんだみたいなのはちょっと突飛すぎる発想ですよね、
うん、まだその時はどうでしょうねって感じだ ね、そういうのは ね、
で風刺画で描くってことは、うん、ある程度そのイメージがねないと、文脈がないと理解されないわけですから、
うんうん、
文脈なしの状態から出てくる犬小屋を風刺に活用するってのは難しいわけですよ、
うん、
普段見ているものがちょっとひねった視点で捉えられるから面白いわけだからね、うん、だからやっぱり西洋初のものだってことは分かるわけなんです。
ということだな、
はい、だから浦下君の言ってくれたように偶然の一致だったんですね、うん、ちなみにさ、あのネームタグつけるじゃん、ワンちゃんに。
ああ、
首輪と名前つけるじゃん、
はい、
あれもね明治期からなんですよ。
へえ。
であれ可愛いからつけるようになったわけじゃなくて、
うん、
明治6年1873年に発布された築県規則っていうのがあって、
うん、
ここで氏名住所を記した木札と首輪をつけること、狂犬病にかかったら殺すことなど飼い主の義務を規定したってされてたんですよ。
ああ、そうなんだ。
だからこうした木札、首輪をつけてない犬は野良犬として捕獲されるようになった、
うん、
要は今の保健所の機能が、あのはこう動くようになってきたっていうのが明治時代で、うんうんうんうん、ここからペットとしての犬が始まったんですよ。
そうだね、ちゃんと飼われてる飼われてないの
区別がされてるってことだよね。はっきりしてくるようになったわけなんですよ。西洋化に伴って導入された西洋科学の知見は、うん、あの狂犬病というものがあるらしい、
うん、
そしてそれは伝染していくものだっていうような知見、これによって生まれた狂犬病という恐怖があるわけですよね、うん、 でその恐怖がかえって愛玩対象としてのペットという概念を持ってきたっていうのがこれ結構面白いよね。
うん、なるほどなるほど、
ね、恐怖と愛が同時にやってきたわけなんですよ。はい、今回は沢村明先生のそのままタイトル日本の犬小屋はなぜ三角屋なのかっていう論文からね。
あ、そんなタイトルだったんですね。
はい、たまたま見つけて、はい、これ面白いなと思って使わせてもらいました。一見するとこの国の文脈上にありそうなものが、うん、実は全く違った文脈からやってきた借り物で偶然の位置に過ぎなかった、うん、というのはまあ得てしてこの世にあるものですよね。うんうんうん、まあ、この残念な結論の一方で家屋を作ろうとした結果形状が極めて酷似したものになった、
うん、
というのはロマンのある話でもあります。
そうだね、みんなのこう理想系というかね。
そうなんだよ、うん、夜の闇への恐怖が異形の怪物を想像させたり、うん、天気雨やりましたね、
うん、
天気雨っていう世界のエラーを人と異界の中間にある生き物が橋渡しするという認識で乗り越えようとする心理が世、うんうん、の東西を問わず似た形で現れるっていう事例がありました、うん、こういうのはなんとなく、まあ、僕ら言うてもさ同じ人間だから、うん、生き物だから、うん、そうしちゃう、そういう理解しちゃうのは分かるよなって気持ちになるんで、うんうん、まあ割と納得感あるんですよ。一方で人間が作り出す3次元の造形物についても、うん、こういう見えないところで根っこがつながってる感、
うん、
目で見て分かる俺たちつながってるっていう感じを感じると、
はいはいはい、
なんかちょっと喜びを感じるのがあって、
ね、う
ん、今回論文読んだ時最初ちょっとあそうってなった一方で
うん、うん、
一方でやっぱりちょっと嬉しかったところがありましたね。
うん、
初めてその天気雨が世界中で似たようなことを言ってるっていうのを知った時と似た喜びがありました、
うんうんうん、
ちょっと結論はロマンにかける話だったけど、まあ、むしろ見出された偶然にこそ大きなロマンを感じたっていうのが今回の僕のリサーチの結果でしたね。
なるほどね。
うん、さて次回もワンちゃんについて取り扱います。はい、ペットとしての犬が普及していなかったはずの江戸時代、
うん、
日本で最も犬を愛していたといえるある男の残した今でいう犬の気持ち的書物について取り扱って当時の日本人の犬と日本人と犬との関係性について垣間見ていこうと思います。
はい、
はい、ということで今回のゆるみずがくラジオ以上になります。浦下君どうでしたか。
いやそうだね、その確かに言われてみたら西洋のものだったっていうのは あちょっとハッとしたし、
うん、
でそれが一緒だった、うーん、やっぱりそうね、同じ人間なんだよね。
うん、まあね、なんかこう結構ね私としてはそもそも犬小屋っていうものについて考えたことほとんどなくて、
いやそれ俺もないよそれこそ、
そうそうそうそう、だから
勝ったことないっていうのもあるのかもしれないけど、
そうそう、だから結構ねこれ読んだ時にあそういえばそういうものも我々の生活の脇にはあったなみたいな、
うんうんうん、ま
あ、新たな気づきが得られて、こう なんて言うんだろうね、割と自分たちに直接関わりのあるものについて思いを巡らせる機会が多くあっても、うん、自分たちが提供している別な生き物に対して提供しているものについて割と無頓着なところあるな、うん、みたいなことは結構思ったんだよね。
確かになんか、まあ、それはそういうもんだよねとしかもう思ってない。
鳥小屋
といったら、まあ、こんなサイズこんな形かみたいなもんだもん ね。
でもそれって結構多分重要なところあったりするわけで、
うんうん、
変遷があってその変遷には要は僕たちの生活需要があったわけだから、
う
だ、
ね、もうイメージ固まっちゃってるってことだもん ね先に。
そうだよね、
うん、
だからまあ意外と面白いものがあの身の回りのそれも自分たちが使わない自分たちが主体的に使うものじゃないものには隠れているんじゃないかなっていう風に感じたのがこの件でもあったよね。
うん
うん、はい、じゃあ今回のゆるみずがくラジオ以上で終了します。
はい、
はい、面白かったらチャンネル登録高評価とあとツイッターやっておりますので、フォローとよろしくお願いいたしま す。以上、今回は終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。